それでは今日のところは非常に短い箇所で、いつもこのヨハネの福音書というものはその表面だけを読むのはとても簡単な言葉で、別に何も哲学的な言葉、難しい言葉、表現はないわけなんですが、このヨハネの福音書というのは普通こう表面に書いてあることの背後のことがいつもあるわけですね。それはこの日本語の訳だけではどうもやっぱりわからないことが多いわけです。ヨハネ福音書の一番初めの初めにロゴス、言葉があった。だから誰が読んでもですね、言葉って今私が喋ってる、子供でも喋ってるおしゃべりの言葉だと思ってしまうわけです。で、そんなおしゃべりする言葉がずっと昔からあったんだと言ってですね、それを引用して使ったりするような学者すらおるぐらいです。これは大きな間違いなんですけどね。初めにこういう人間の言葉があったんだとか言って、言わない、聖書にも書いてあるとか言って、全然それは見当違いの大間違いなんですね。あれはロゴスということで、イエス・キリストが肉体を持って生まれてくる前の呼び名がないから、そして仮にですね、ギリシャ語としてはロゴスというものは、宇宙を支配するような、ある究極的な目に見えない理性のようなものをロゴスと言ってたから、その言葉を用いただけのことなんですね。そういうことで全然普通のおしゃべりしてる言葉が永遠の昔からあったんだとかそんなこととは全然違うんですけども、それだけを読んだらそういうふうに、受け取ってしまうっていうことあるわけです、そういうふうに日本語だけではどうしても特にヨハネ福音書の場合には非常にこうスピリチュアルというか霊的なところありますので分かりにくいところです。で、今日のところもですね、他の福音書では見られないような主イエスのこの感情、激しい感情を表す言葉が3つも使われているんですね。ここでは特にイエス涙を流すというタイトルがこの訳者によってついていますが、この涙を流したことだけがここの重要な点ではないわけです。まず前のところで、何もちょっと強調しましたが、何がテーマになっているかっていうことをだんだんとこう深く読んでいきますとわかるんですが、前の21節にはですね、マルタは自分でわざわざ迎えに行ったときに、主よ、もしここっていうのは、この病気になってもう危篤状態にあったこのラザロのそばにおったらラザロは死ななかったと、そのようにですね、強い信仰を持っていたわけです。ですね。これは誰でもそんなことを信じて、なかなか信じてないはずですね。イエスが共におったらこんなに重篤な病気で死なないんだと。これは相当なイエス様に対する信仰がこの姉妹にはあったということです。いくらイエス様がそばにおったって死んでしまうと。そういうふうに思ってるはずですね。当時の誰でもそう思ってたはずなんです。でもこの人は違うわけです。そこがこの問題の一つの重要な点であるということは、32節のマリアもまたわざわざ言って、そのことだけを言っているわけです。ですね。32節。今日のところです。イエスがおるところにわざわざ行ってですね、これは村の入り口だったんです。まだ家入ってないんですね。イエスのおられるところっていうのは、これは前にも言いましたけれども、30節にあるように30節イエスはまだ村には入ってなかったんです。だいぶ離れたところでおったわけですね。そこまでわざわざマリアも行ってですね、行ったことはマルタと同じことを言ったわけです。もしここにいてくれたら死ななかった。こういうふうに姉妹揃ってですね、イエス様がですね、そばにおれば死というものは妨げることができると。そういう信仰を持ってたんだけど、実は今日のところは、そういう信仰をさらに超えるものがあるっていうことを言おうとしているわけですね。ここでですね、そのイエス様の感情っていうものが、他では全く見られないような言葉を使っているんですね。33。からのところです。33、34と35のところです。 それはこのこれ33っていうのはですね、昔からいろいろいろいろにだから説明もされてきたわけです。まず心っていうのが普通の心という、心が清いものは幸いである、その人は神を見るという、その心で、ね、別で霊ということです。聖霊とかいうふうに使われるプレーマ、霊という言葉がここに、霊に憤りを覚えたっていうことは心の人の奥深いところでっていう意味がこもってるんですね。普通は心というギリシャはカルディアといって、英語のハートと同じような意味合いの言葉があります。日本語では霊に怒りを覚えていることはあんまり日本語としてはぴったりしないから、普通の、まあ、分かりやすいに心と言ってるんですけど、それから憤りって怒り、どうしてこんな状況の時に怒りを覚えたんだろうかと、怒ってたらですね、涙なんかこんなに出ないはずですね。ところが35節でイエスが涙を流したというのは聖書でここ1回だけなんですですね。新約聖書で1回だけしか使っていない動詞がこれ使われています。濁流王っていう、涙を流す、涙をセットティアといって涙をポロポロと流れるということなんです。泣くというのとはまた別なんですね。そういうふうにイエス様が涙をポロポロ流されたら1回だけしか書いてない、そういうこと案外知られてないと思うんですね。そういう姿はあんまり想像できにくいと思うんです。イエス様とは神と同じような強力な力と性質を持っておられる、神とも同じ、神様と同じお方が涙を流されたということ一回だけなんだというふうなことも気がつかれてないはずです。涙という言葉は別のところでですね、例えば使徒行伝なんかでパウロが涙を持ってあなた方のために一生懸命祈った、働いてきたというふうなところで別の箇所ではあります。それからマグダラのマリアが涙を持ってイエス様の足を拭いたとかですね、そういうことなんですが、もちろん涙を流したという動詞もここだけ、イエス様が涙を流したのはもちろんここだけなんです。それぐらい特別なこの気持ちを込めてですね、これを書いたヨハネはここを書いたわけです。それからこの憤った、怒ったと、霊において怒りを覚えて、憤りを覚えた、そういう深い涙を流すことと、どうして憤ったと、深い憤りがあったり、どうしてこれが調和するだろうか。それからちょっと興奮したと書いてありますね。この訳語はどうもあんまり今の日本語としてはぴったりこないです。興奮だなんて訳したのはこの新教では初めてなんですけど、英語ではエクサイトっていうことです。ところがこうエクサイトしたのは全然ちゃうんです。それは20章ぐらいの英語訳を参照しましたが、エクサイトなんていうことはただの一つも使ってないんです。ですから日本語の興奮っていうのはですね、自分が怒られても興奮したと、動物が犬を走ってくるのを見ても興奮したとかで、スポーツで自分が応援しているものを買ったら興奮したとか、そういう何でもないことに使うわけですね。そういうこととは全然違うわけです。だからもう訳語によってこうイメージが随分変わってしまいますね。ここの訳興奮ということは英語訳で全くないということ、他の日本語訳でもないので、ここの箇所はですね、ちょっとそういう意味で日本語の興奮と思ってもらったら困るということです。そこでここのところは例えば英語訳でどういうふうに表されているかというのを一つ挙げておきますので、最近の非常に有名な役の一つですね、この興奮した Deeply Moved あるいは、Profound Sight これは新しいアメリカの役、これが多いですね、New Revised Standard Version、 これは New Jerusalem Bible、 これカトリックの代表的な写真ですが、New Jerusalem Bible、これはニューリバイザースタンダードバーで、これは深く動かされた、感動した、深く動かされた、心がですね、深いところが動かされた、ディープリームーブド、プロファウンドっていうのは普通はあんまり使わない、深淵なっていうんです。プラトンの思想はプロファウンド、深淵なものがあるとかですね、ベートーベンのピアノソナタは熱情し深淵なものがあるとかいう、このプロファウンド、これか、これは探索です、深淵な探索をしたと、 まあ、英語辞典で実際に調べられていますが、それと単なるパーッと興奮していくサイトというのは全然違うわけですね、ニュアンスは。ですからこういう聖書、新約聖書全体の中でもこのような特別な言葉を3つも連ねてある箇所は他にないので、ですから一層このヨハネ福音書のここの箇所にあるですね、そういう重要なものを込めたということがわかるわけです。そしてそういうふうに深い探索、ため息、あるいは心の痛みということなんです。で、別の英語訳ではですね、ここのところはムーブド、それから悩ませるというふうなんですね、苦しませる、そういうことを使っているのもあります。greatly troubled というふうにですね、非常にって書いてあります。 great、 これもトラブルって日本語ではですね、簡単なことなんかに、パソコンにトラブルが起こったりを使いますが、英語でトラブルっていうのはですね、苦しませるとか悩ませるとか、そういう意味で使われてるんですね、ここで。でも、グレートリーとか、あるいはディープリーとか、あるいはプロファンドとか、こういうふうに特別に深いですね、感情をここに込めたということは外国訳ではよくわかるわけです。まあ、そういうふうに、ここの箇所以外にこんなにまで表している箇所はないということをまず思えてですね、まずはじめのどうしてこのような状況で霊において憤りを覚えたという言葉を使ったのだろうかと。でこの憤りを覚えたっていうのをまたですね、これも非常に激しい感情で、これずっと前に見たことも思いますが、こういうところは日本語だけではちょっと説明がでもできないから、まあ、こういう言葉を用いざるを得ないと感じます。憤った。エンブリマワイ。エンブリってブーっていう意味ですね。馬が怒ってですね、鼻を鳴らすと。そういうふうな言葉としてギリシャ語では使われている。そういう特別な言葉なんですね。で激しく叱責するとか、そういうこととして、新約聖書では数回使われていますね。このところですね、憤りを覚えたところ、エンブリマオマイと、本来は馬が激しく鼻を鳴らすと怒ったり感情的になってですね、そういうような言葉で、いずれにしてもこのぴったりした日本語なんてはとてもないわけです。外国訳もこういうふうに特別にクレイトリーなんとかとかいうふうにしてですね、いろいろ特別な感情がここにこもっているということを言っています。でまあ、それはそれとしてどうして憤りを覚えたかということで、一つにはですね、みんながイエスを見て、あなたがおったら兄弟は死ななかったというふうに思って、でラザロが死なないできなかったんだろうかとか言ってるけれども、ただしイエスが共におったら死なないと信じることも大変な信仰なんですよね。みんなほらって死んでいったわけですですね、当時の人は全部、すべての人は死んでいったのに、イエスが共に行ったら死ななかっただろうということは、とてもじゃない大変な信仰なんです。ですから、その信仰はないから起こったというふうなことはですね、それだったらすべての人に起こらなきゃなりませんので、そういうことでは説明が十分つかないわけです。そして、次の、まあ、これは来週になりますが、38節に、再び心に同じですね、エンブリマオと。怒りを覚えて、また墓に来られたと。こういうの特別なですね、感情を表すことは、また2回も繰り返されているわけです。そういうことで、ここはですね、一体何がイエス様のこの霊的な怒り、深い涙と、一緒にあるようなものとしてですね、昔から言われてきたのは、これは死ということ、死そのものに、対する怒りであったと。死というものをもたらすものは、これは罪の力、悪の力だと。聖書では死ということは単なる自然現象で見ていないわけなんですね。 罪の結果として死があると。そういう罪をもたらすものはすなわち悪の力である、サタンの力。そういうあるですね、この人間すべてに対して死をもたらし、滅ぼしていかせるもの。罪を犯させる、そういうある力に対しての怒りであったというわけなんですね。で、死という力がどのように人間を支配しているのか、どのように人間を苦しめて、そしてまた悲しませるのか、ということすべてをイエス様は見て取った、見抜いたわけです。そうしつつ、すべてのですね、悲しみや苦しみや嘆き、不満、怒り、いろんなものを引き起こす死の力、悪の力、罪の力に対して怒られたと、怒られたというわけですね。イエス様が来た目的は、その地の死というものの力を乗り越える、勝利する、あの永遠の命っていうものがある。それを告げ知らせるために来たのだっていうことが、ヨハネ福音書でも何度か言われているわけですね。その福音書の最後にも書いてあります。この福音書が書かれたのは、イエスを信じて永遠の命を得るためだと。要するに死というものの力、罪の力に打ち勝つ。乗り越えるということだったんですね。ですから言い換えると、イエスは共に言っても死なないと、けど死んだものでも再び生き返ることはできるということだったんです。そんなことは誰も信じられなかったんですね。このマルタとマルヤの信仰は大変なものだったんです。イエスが共にいた、みんなが死んでいくのを知らないんだと。けども死んだら終わりだと。それはもう終わってたんですね。マルタとマリアでも、もう死んでしまったらもう終わりやと。何にもイエス様来てくれるのに役に立てないと。けどそうじゃなかった。死んでしまったものでも生き返ると。そのことを言おうとしたわけです。で、さらには、死というものは、要するに全部の人が本当は死んでしまっているという見方があるわけです、聖書では。死んでしまったらもう終わりだったら、もう人間全部がもうダメ、取り返しがつかない、ダメなの。ところが実は、霊的に見た人間は霊的に全部死んでしまっている。それを再び生き返らせるものがイエス・キリストだと。そういう非常に重要な問題をですね、ここでは、この背後に言おうとしているわけですね。それだけ重要な問題だから、イエス様は非常に深く心を動かされたと。自分自身も苦しめられてですね、その死の力ともいえば格闘されたというわけなんです。そのことは、他の聖書でどういうことに書いてある。人間は実はもう死んでしまって、取り返しがつかない状態になっているということは、聖書は強くそのことを述べているわけです。これはローマ書とかコリント書とかいろいろにありますが、一部だけ言っていくことにしますが、死というものをこの自然現象だとですね、人間を一番及び明かすその霊的な敵、悪であるという、そういう見方ですね。第一コリント15の26ですね。321ページの新教大学、新しい新教大学321ページです。最後の敵として死が滅ぼされるのだ。死というものは自然現象だな。人間を一番脅かす最終的な敵なのだ。という見方が聖書にあるわけです。こんなことはマスコミは新聞で一切ない。 これは新聞というのも普通の自然の、まあ、全てに訪れる単なる生理現象のように扱われるだけですね。それはその死をもたらすものがサタンの働く罪の力、それによって結果として死が来るという見方があるからです。ですからイエス様の怒りっていうのはこういう死をもたらす死敵に対しての怒りであったというわけですね。そういう人間をみんな滅ぼしていき、苦しませ、悲しませる、そういう根源的なものに対する怒りでもあり、また悲しみでもあったということですが、もう一箇所、この問題は聖書といえば全体を通してあるわけなんですね。アダムとイブというああいう表現によってですね、罪を犯したから死が全部に入り込んだと、そういう形でもあります。聖書の最後にもこの問題がだから出てきますので、黙示録の20の14ですね。黙示録の20の14。ここで最後の敵、さっきパウロが言ったと同じようなものがあります。死ということ、闇の世界も全部火の池に投げ込まれた、これが最後の裁きということなんですね。死そのもの、黄泉の世界、死後の世界、死の世界そのものが全部丸ごと火の池で投げて消えてしまった。そういうような私たちは考えたこともないな、普通の生物学的に言ったら死そのものがないやということはありえないことです。とってもだから不思議なことで、ね、聖書しかこんなことはもう言われないものですから、いくら大学で生物系の勉強してもこんなことは一切言われない、私も大学の時は生化学をっていうところでありました。こんなことは全然これを考えしたことは、いくら生化学の大会であってもこんなことは触れないわけです。もうこういうのは、まあ、机の上で一生懸命してるので、その上の方に当たるようなことですね、こういう類のことは、まあ、こういうふうに、ね、聖書の見方っていうのは非常にこう一般の常識的な見方とは違うわけですね。はい、それでまあもう一度元のところに帰っていただいたらいいと思います。そういうふうにイエス・キリスト様は永遠の命を与えるということは、すなわち全てのものを最終的な敵である死という力、罪の力を打ち勝つ、に対して打ち勝つと、そういうことのために来られたということだったんですね。で、特別にこのラザの復活も詳しく書いてあるし、他では全然見られない感情を強く表す言葉がいくつも使われておるということがわかるわけです。そのようにしてですね、すべてのイエス様の体も心も霊も挙げてですね、感情も挙げて死の力と対決されたと。で、最終的には自分の体もですね、十字架で貼り付けにされるまでして、そしてその死の力、みんなに宿っている罪の力を勝利されようとして来られたんだっていうんですね。まあ、普通この罪への処理と十字架っていうことだけでよく言われるんですけど、こういうところを見てもですね、生きておられる時から非常なその心のあらゆる動きを持って死というものに対決されたということも伺われます。で、一箇所だけこのようにイエスが涙をポロポロ流されたというぐらいに、その死ということにまつわる悲しみをも深く分かっておられたっていうわけですね。これ無関心な人が死んでも誰も涙流さないわけです。自分の心に深く宿っているものがなくなったときに、おのずから深い涙が出てくるということは誰でも経験するはず。単に身近であるとは限らないですね。あんまり長く生きすぎてもですね、もう嫌がられて死んでも、死んだらもうやれやれと心の中で思われる場合も、今頃だったらよくあるかもしれない。 本当に深く心に宿っている人なんだ。それはもう例えようがない深いこう空白感になるということなんですね。そういうふうにイエス様はですね、一人一人の人間って非常に深く心に留めておられたから、ラザロが何も地位も何もない、活躍したでもない、この一人の人間が死んだというだけでも、他の人たちの深い悲しみを見てもですね、 共同の深い悲しみを持たれたと、そのぐらい共に悲しんでくださるお方だということが分かるわけですね。人間はそういうふうに政治のところをちょっと共感する一時的に的ですが、イエスも本当にそういう根源にある死というものを見つめてですね、そしてそれを打破するということのために来られた。人間は単に涙もろい人もおったら笑わない人もおるだけのことですけど、イエス様単なる涙もろいと違うんですね。その奥は全然違うわけです。そういったことがこの短い箇所にですね、得意な言葉の使われ方から伺われるというわけです。はい、そういうことですので、私たちも死ということ、自分自身も直面するし、またこれからも非常に身近な、あるいは愛する者が死ぬということに対しても、誰でも必ず直面するわけですけれども、そのような時にイエス様を共にそばにいてですね、涙を流してくださるということをですね、思うわけです。よく言われたりしますが、自分が死んでも誰が涙を流してくれるだろうかとかですね、ふっと思ったりするという人多いと思います。誰もいなくても、イエス様を信じている限りは、イエス様だけはそういうふうに共に悲しんでくださるということなんですね。そういうことも、いろんなところから言えることです。はい、それでは今日のところはそういうことで終わります。